ずりゆき。しんしんと降り積もる雪の重さに耐えかねて、庭の松の枝が夕べに折れる音がした。ずしん。雪が落ちる音に驚いて、老人は玄関を開く前の庭先へと回ってみた。静寂を極めたみたいな雪が降る。池には氷が張っている。氷の下で、恋はどんな夢を見るだろう。老人はようやく向こうに松の枝を見つけて、あれかと思って安堵する。玄関へ戻ると、鍵の音はカチャリと植物的な響きをする。家に明かりはない。ずいぶん広すぎる一軒家だ。今の自分には大きすぎる。傘に降り積もった雪を何度も払いながら、畳むと指先がひび割れている。カサカサとかじかんで干からびかけた虚しさが、折れた松の枝を思い出させた。玄関の暗さばかりが募るような味気なさ。老人は慌てて電気を灯すのだった。と玄関先までランプが漏れ出すみたいに、ほのかな雪さえ明るんだとき、不思議なくらい幼い感情が、あの「わーい」というような高揚がふっと湧いてはむなしく消えていった。冷たい雪に慰められるくらい心はもう冷え切ってしまったのだろうか。そう思うと寂しくなって、しばらくは呆然として、雪を回せる灰化の雲の様子を眺めながらに白い息を吐いていた。さあ、家へと上がろうか。ガラガラガラ、きしんだような扉が閉まる。生けるのも忘却したマシコの花瓶が、冷たく下駄箱に置かれている。カシの靴べらが古めかしい。革靴を脱ぐのが一苦労だった。
ただいま。
思わずつぶやいてから苦笑した。折りの合わない妻はもういない。互いに険悪に立てついて、けれども男性優位の体質のまま、一括を食らわしていたあの頃も、遠い昔の面影となった。それを疑問と思ったことはない。きっと今でも考えない。 それは老人にとっては極めて正当の所作であり、婆娑羅に汚れた現代の狂態こそが憂うべき失態には違いなかったからだ。しかしあんな妻でもいれば幸せだった。手を合わせながら、線香をくゆらせながら、解雇することだってあるのだった。自分の作る乏しい一菜よりも、あの頃の食卓はにぎわっていた。魚とひじきと豆腐に奈良漬けが、赤味噌の汁物と合わさっただけでも、今の虚しさとは比べ物にならない。それな毎日は至極当然と見えながら、得難い奇跡であったことを今では感じることさえあるのだが、けれども老人はもう考えるのも億劫らしく、ただおぼろげな階層をもてあそんで、すぐに廊下をすって座敷へと向かうのであった。障子をすっと開いて踏み込むと、畳の柔らかさがかかとをなだめてくれる。少し濡れた靴下が冷たい。パチン、ぶら下げた紐を引っ張って、ようやく明るい世界へと戻った気分がした。ああ、寒いと思って、石油ストーブのレバーを押し下げる。傘が斜めに、じじじっと下の方に火花を散らしたかと思ったら、パッと青い炎が燃え盛った。その若い勢いが、羨ましくも見えてくる。懐かしくもある。いや、回想はすまい。繰り返したところで、あの頃はもう戻らないのだ。寒い寒いとつぶやいて、こたつのスイッチを強にする。深めの掘りごたつだから、ぬくむまで時差がある。まだつま先は差し込めない。また、畳をする音がした。仏間のろうそくにマッチをすれば、ともしくんずる二本の線香を前香炉に突き刺すとき、軽く振った輪房からチーンと儚い響きがする。かつて未来を夢見た頃からこの響きだけは変わらない。そうして今ではこの家屋も自分と共に朽ちていくらしかった。漆黒の位牌が金文字を浮かび上がらせる。ばあさんの写真は決して口を開かない。だから一方的に語りかける。こうして両手を合わせながら。生前はうるさいばかりのばあさんが、写真の向こうから憎らしげにぶすくれている。それが今では唯一の話し相手のようにさえ、老人には思えてくるのだった。部屋なのにこんなに寒い。雪はこれから峠を迎えるのだろう。走り回った犬の墓すら、いずこかへ朽ち果てた。あの頃を作った鎌倉の中にすびつのぬくもりを灯した頃の友達も、今はどこへと消えたろう。しんしんしんしん、耳を澄ませば降りしきる雪の音が聞こえるような気もするのだった。 赤々と石油ストーブの炎が高まって、やかんがカタカタ騒いでいる。慌ててレバーを調節して、なくなりかけたやかんを握って、
あっち。
なんてわずかに笑いながら、台所へと向かうのだった。細い足を重たそうに動かすとき、松の折れ枝を踏み出すようにさえ、束の間は思えるくらいである。水道をひねれば、水は活力がある。七分に満たして、ストーブにかけ直してから、今朝の残り味噌汁の鍋をコンロにかけてみる。ご飯は面倒だから、レンジ用の真空パックである。無頓着に、今日スタイルを踏襲しているが、それでいて、よく、今日のすべてに対して憤慨する。それを矛盾であるとは、けれども老人は考えない。ただ、冷蔵庫から納豆を取り出して、だらしない、ご飯のパックの隅を何度もやり直して、必死になって開けようとして、ようやくちょっと開いてから、レンジに押し込んだ。時間は2分。何度を繰り返しても、不安が拭いされない。確かめるような動作が散漫である。あるいは彼は、手回し式のタイマーでないと、実感が湧かないのかもしれなかった。ポットにはお湯が入っている。緑茶も近頃は、粉末タイプで済ませている。決してまずいとは思えない。そうしてまたテレビをつけると、乏しい晩餐にありつくのだった。水商売みたいな化粧の化けが映し出されるたびに、彼はいつでもぎょっとする。外人とも違う、こんな妖怪のために、自分たちは国を築いてきたのだろうか。質素を美徳とするひたむきの精神は、すべてが打ち砕かれた。誰のために。自らのためにではない。それはわかる。だが、自分以外の国民はすべて、こんな生き物に生まれ変わるために、不気味な自我を極める、グロテスクな不健全を、ひたすらに指標として、戦後の日本を築いてきたのだろうか。ただ、我一人が、五人の果てに干からびて、朽ちてゆくばかりなのだろうか。わびしくなって、慌てて、ニュース番組に変えると、また殺人事件が、特集をにぎわしているのだった。おそらくじいさんは、あの頃の死亡事件の数を、きれいさっぱり、忘れちまったに違いない。そうしてあの頃の淡々としたニュースの伝達方法を思い出せないに違いない。いつからか真実をのみ伝えるべき媒体がデフォルメに情動を貪り始めたことに気づいていないに違いない。それから市井の人々のつまらない格好を水商売とは関わりのない姿を確かめる気力をすら失ってしまったに違いない。だからブラウン管の虚偽を現実と錯覚してまるで不気味な国家へと生まれ変わったような絶望に陥ってなおさら虚しさが募る一方だったのである。かといってチャンネルを切ると、しんとした部屋の明かりまで覆いかぶさってくる。今夜は雪があたりを清めてくれるから、不浄の喧騒はなだめられ、弱幕のうちに信仰へと至るのだろう。そう思うと、テレビを切ることもまた、恐ろしいことのように思えるのだった。 恐ろしいだなんて、男たるものが。いや、恐ろしいものは恐ろしい。無理を我慢しても、心は報われない。それにしても、この味噌汁はちょっと塩辛い。わかめは朝の残りだから、ふてくされた味がする。けれども、ご飯は美味しかった。パックのご飯を美味しく思うようになったらおしまいだ。ある種の解約を覚えて、ばあさんももういないものだから、一人でちょっと笑ってみた。わずかな温かみが心によみがえる。こんな時にはやはり、考えを語りかける相手が欲しくなる。生きていればこそ、喧嘩もできよう。老人はこたつを弱くした。過疎化の影響で花祭りを今年限りで中止する村がこの地域だけで5つもあるんですね。青森だかどこかの訪れ番組で働き盛りのアナウンサーが雪の行軍を試みる。八甲田山の決死隊、そんな気概はこいつは知るまい。まずは温泉へ入って体を温めなくってはインタビューにもなりません。なんて不埒千万なことを唱えて早速温泉場へと向かってしまう。けしからん。いやー、ここの温度はちょっと厚めで成分は。なんて暴動を見せつけにしているから自分もちょっと温泉へ行きたくなった。思えば旅行なんか20年以上していない気がする。なまじ、ばあさんと折り合いが悪かったから、なおさら出不精に拍車がかかったのだろう。家族が勧めても、あの頃は断然断った。今は動く気力も湧いてこない。ただこうして眺めながらに、羨ましがるのが精一杯の楽しみだった。茶に興じていると、庭の鉢植えのことが心配になってくる。すると、いても立ってもいられなくなるのだった。老人は、そそくさと取り片付けを済ませると、もう一度玄関のライトを照らして、面倒な靴をかかとから、何度も繰り返して、ようやくヘラで送り込んで、ガラガラガラッと扉を開け放った。冷たい、澄んだ大気が頬に打ちつける。ちょっと風が出てきたらしい。雪はますます降り積もっている。枝を折った松の庭へ回ってみると、けれども軒先の鉢植えは、あまり雪に侵されていない様子だった。
この分なら、
大丈夫かもしれない。そう思ったが、やはり気にかかる。それに庭木すら面倒になってしまったら、自分にはもう何も残されていない。そんな素朴な恐怖も、心の奥底にひっそりと顔を覗かせるのだった。
中に入れてやるか。
老人は一つ一つを丹念に、玄関と軒下とを往復しながら、頭にかぶる雪を気にも留めず、七つ八つの鉢植えを玄関の所狭しと中に移し替えたのであった。
ああ、雪が降る、雪が降る。誰のためとも知れぬ雪。
そんな懐かしい歌を思い出して、ちょっと口にしてみたら、沈められた世界に自分の声だけがこだまして、けれどもそれは干からびた定冠のように響くのだった。老人はまたひとしきりカサカサの指を慰めて、さすって見せるのだった。ずしん。また雪のまとまりが落ちる音が聞こえた。
しずり雪か。
松の枝が台無しにされやしないだろうかと、老人はちょっと心配した。それからはっと白い息を吐いて、玄関を閉ざすのであった。降り積もる雪は彼などお構いなしに、老人が子供の頃からそうだったように、そうしてこれからもきっと彼の子供たちが、彼の孫たちが、いつしか老人のような諦めの考えに浸るさなかにも、清らかに清らかに、ただしんしんと変わることなく、すべてを真っ白に染めながら降りしきるのには違いない。だから我々は老人を慰めない。干からびた老人はきっと一人虚しく死んでゆくことだろう。だが我々には、我々の行うべき明日の何かがきっとまだたくさん残されているのだから。終わり。